塚町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているのは、プロレスリングマイウェイの代表バンベールネグロさんをまたお迎えしております。今夜は遊び心について迫っていきたいと思います。今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあね、先週そのいわゆるこうやっぱ福岡の中でもプロレス団体が 4,5 団体ぐらいある中の一つであると、
はい、
そしてスタイルとしては、
はい、
メキシカンのプロレスにかなりこう近いと、
は
い、
そうですね。
であえて表現としてはそのルチャリブレという言葉も出ましたけど、
はい、
これがそのメキシコでプロレスを指す言い方なんですよね。
そうですね、はい、
これ意味的にはどんな意味でしたっけ？
自由への戦いという
自由への戦い、
はい、
うん、
あの自由を求めて、
うん、
あの戦うっていう、うん、まあ、直訳でもあるんですけど、
うん、
そういう背景にあの独立戦争なんかが入ってると思うんですけど、うんうん、なんかそういう意味でプロレスを、
うん、
ルチャリブレという形であ
の
やっております。
なるほどね、はい、このなんて言うんだろう、まあ、人間の闘争本能というか、
はい、
まあ、ある意味こう戦い続けている歴史なわけじゃないですか、言ったら、
はいはい、
でもそれをある意味初めてこうエンターテイメントに、
はい、
まあ、昇華したのが僕の中ではこうプロレスかなって思うところもあるんですけど、はい、発祥はやっぱメキシコなんですかね、これ。
いや
難しいんですか、
諸説なんか
ある
みたいで、
うん、
なんかその地下のなんかこう、うん、いろんな諸説があるらしいんですけど、
まあそもそもストリートファイト的なね、
はいはいはい、
そういうところぐらいが発祥なんでしょうけど、
お金をこう かけて、
はい、
例えばボクシングの選手と、
うん、
あの受刑者がこう地下で戦ってたりにお金をこうかけてたとか、
やっぱそんなあってたんやろうね、
いろんな国で、
ね、
はい、
うん、
いうのは聞いたことあるんですけど、
うん、
ですね、ルチャリブレっていうのはなんかこう
古いんですか、やっぱ歴史は。
歴史古いみたいです、ね、
いつぐらいからのイメージですか、その歴史で言うと。ルチャリブレが始まった、
どうなんですかね、 100年も経ってないと思うんですけど、
100年ぐらいの歴史、
はい、
うん、まあおそらく、まあ、戦前というか、
そうですね、
そのぐらいに始まっている、はいはい、まあでもすでにね、例えば日本で言えばもう柔道があったり、
はい、
そういうあの武道はね、
はい、
もういろいろあって、
はい、
でそんな中からまあ生まれてきたものなんでしょうけど、あ、なんかアメリカのプロレスも盛んじゃないですか、
はい、
どう違うんですか、言ったらアメリカとメキシコのそのプロレスの違い、まあもちろん日本もそうですけど、
はい、なんかですね、メキシコ人はスタイルとしてなんかやっぱ体の大きさっていうのはすごくあるんですけども、
うん、
体が大きい小さいとか結構小さい人が多かったりもするので、
あ、そういうイメージはちょっとあるかもですね、はい、メキシコの。アメリカの方がなんか大きない、
なんか大きなイメージ、
ね、ジャイアントとか、 なんかそんな人たちがいそうなイメージもありますよね、はい
はい、やっぱりぶつかり合いを見せてお客さんがわーってなってるっていうイメージがあるんですけど、うん、メキシコはやっぱりスピードと、
うん、
やっぱなんか飛び技と対極的にあの関節技みたいな、
うん、あ、
ジャベっていうものがあるんですけど、
は
い、
うん、
そのジャベと飛び技みたいな、なんかその細かな部分とかにお客さんがおーって、
うん、
なんか盛り上がるんですよね。
なるほど。
ちょっとスタイル的にも違うのかなって、
うん、
場外に飛んでいったりとかですね。
ああ、なるほど。場外戦とかっていうのもやっぱりメキシコから結構盛んになっていたものなんですかね。
多いですね。
おー、はい、なるほど。いや、先週の放送ではね、はい、まあ、そのネグロさんが修行の過程でメキシコにも何度も行って学んできたみたいな話もありましたからね、
はい、
うん、やっぱりそのじゃあネグロさんのそのスタイルもかなりこうそのなんて言うんだろう、こうアクションというか派手な、
いや、もう僕はですね、プロレスよりです、
うん、え、あ、本当に日本のいわゆるこうプロレスより
はい、あのですね、
うん、
要はやり手がいたら受け手ってのがいて、
もちろん
その受け手っていうのも、うん、ルチャなんですよね。なので、
うんうん、受け止めなきゃいけないんですよね、あれって。
そうです、そうです、
うんうん。
全部相手の技をやっぱ受け止めるっていうのがあるので、
うんうん、
やっぱ受け身ができないと、怪我につながる。どちらもですね、
怪我につながる。空振りしたら危なかったりするわけですよ。
はい。
ね、飛び上がって。
うん、場外にいて、リングから のコーナーから、3メーターぐらいのとこから、
なかなかですよ、考えてみたら。
うんうん、で、受けれないとすると、うん、そのまま地面に叩きつけ
られる。落ちるわけですよね。うん、
そしたら、ちょっとやばいので、やっぱ受けっていうのは、やっぱり、
クッションみたいな。
練習しなくちゃいけない、
ね。なるほど。あれどうなんですか？でもなんかもう、いや、絶対痛いやろうなと思って受けなきゃいけないじゃないですか。
はい。
それ、どうなんですか？
それがですね、プロレスであり、
ね、
とか、チョップを打ってくるぜっていう大男に、打ってこいやっていうのがプロレスなんですよ。
そうですよね。
それをなんか、いやいやいやいや、
やめてみたいに言うよ。
これはもう成立しないじゃないですか。
成立しないですよね。
とかやっぱ受けるっていうのが、あの美学なので、やっぱそこ、究極の M なんですよね。
そういうことか。
はい。
でもなんかそこの、なんか、美学ってわからないでもないですね。
はい。
なんとなくなんかそれをね、ちょっと多分、攻撃してる方が花だけど、
はい。
実はそれは受け手がいてこその、
そうです。
花なんですよね。
はい、とかなんかこう、まあ、そうですね。だから、ルッチャーの選手が日本に来ても、
うん、
100% その人の技術っていうのは出せない。要は受け手がいないまでとか、いうのがあるので、う
ん。スピードについていけなかったりとかね、はい、しても。
一つ一つが違うので、ですね、うん、やっぱスタイル的に、やっぱルッチャーが輝くのはルッチャーなので、はい。で、僕はスタイルとしてはやっぱり、うん、まあ、多少飛んだりとかしますけども、う
ん、そんな派手には動かずに
そうですね。
じゃあ受けばっかりしてたら結構大変じゃないですか、
ね、いや僕ラリアットでぶっ飛ばしますんで
なるほどね、
はい、
そうかそうか、はい、まあいろんな、まあ、人によってスタイルがね
ちょっと違いますね、
は
い、
それぞれあるということで、はい、まあ今日はですね先週のまあガチのプロレス話とは違って、はい、まあそれ以外の話もちょっといろいろ聞いていきたいなと思うんですけど、はいはい、なんかあります？プロレス以外で興味があることとか、日頃大事にしていることとか。
なんか、バンベルコーヒーっていう藤崎でやって
る。ああね、喫茶店も一緒にされてるということでしたけど。
一度なんか皆さんにお店に遊びに来ていただきたいんですけど、
はい、
特
徴としては？
おもちゃ箱みたいなお店なんですけど、
はいはい、
物で溢れ返ってます。ギターがそこにかかってたりとか、
はいはい、
ポスター、フィギュア、うん、いろんな、
なるほど、サブカル的な。
嫌いな人は嫌いかもしれませんけど。はい、おもちゃ箱ですね。なんかこう。だから。
プロレスに関するものがやっぱ多いんですか？
プロレスも多いんですけど、映画も好きだし、音楽も好きだし、音楽ももう、いろんなジャンル、
あるじゃないですか。
聞くんですよ。
うんうんうん。
何でも、何でも聞きますんで、なんか DJ、お店の中で DJ イベントをやったりとか。
あ、そんなこともやれる喫茶店なんですか？
はい。
へぇ。
弾き語りのライブをやらせていただいたりとか。いろんなことを、好きなことをとにかくやってます。
はい。なるほど。
はい。
じゃあ別にそこで、これぞプロレスの世界というのがバーって出てるよりは、
はい。
いろんなこう、
あ、そうですね。
カルチャーミックスというか。
はい。
うん。
なんかアメリカのカルチャーとか、車のカルチャーも好きですし、チカーノって言ってメキシカン、はい、みたいな。
音楽もね、チカーノ大好きですけど、はい、そっち系も。
僕も大好きです。
なるほどね、はい、じゃあもうローライダーとかそっち系も。
もう大好きで。
なるほど、
はい。そういう文化とかも好きで、そういうイベントにもルチャリブレで、出させていただいたりとかもしてます。はい、
なるほど。いろんな、じゃあ、カルチャーが混ざっていっているというか、
はい、
そんな感じが、その、バンベルコーヒーの方では、
はい、そうです
ね。体験できると。
はい、
うん、普段は、じゃあ、割とお店にいることも多いんですか？
そうですね。お店にいて、
うん、
で、夕方ぐらいから、練習に、道場に行くんですけども。
うん、それはもう毎日のもうルーティンというか。そう
ですね。はい。
うん
はい
うん
ですね、やってます。
なるほど、はい、で試合はどのぐらいの頻度で行われてるんですか？
試合は毎月定期戦が月に1回、
うん、
その道場マッチみたいな形で、はい、
どういうところでやるんですか試合って？場所は
大野城、
大野城
にの車屋さんの一角を曲がりして道場をやってます。やってるんです
か？そこで試合もやってる。
はい。
うん、
その中に足場を組んで3階建てにしまして。
まあまあ大変そうですね。
はい、真ん中にリングがあって、あと照明がバーっとこう、 チカチカなってまして、
うん、それ常にそうじゃなくてそれのためにそうやって失礼
そのはい、うん、大会の時は
ほう
で DJ がうちのメンバーにいますので、うん、その専属 DJ、うん、ビーフって言うんですけど、
はい、
ビーフが音を爆音で鳴らして、
うんうん、
試合中も、うん、音楽が流れてるような、はい、
お
でなんかちょっとこう映像もちょろっと流しながらですね、うん、映像と音楽と光で僕らが昔ライブハウスに行ってたような気持ちで、うん、子供たちが来てくれたらいいなと思って、
ね、ちょっとこうね華やかなというか非日常な雰囲気がね、
はいはい、
あった方がいいですもんね、はい、でもそれってやっぱコストもかかるじゃないですか。
はい、
運営まあまあ大変じゃないですか。お客さんをね動員しなきゃっていう、
は
い、
僕もう儲からないです。
うん、
なるほどね。なので
経費かかるもんね。
いやかかるんです、かかるんです。なのでいろんな人に見に来ていただいたり、うん、なんかこう一緒にですね、うん、遊んでいただけたら、
うん、
はい、僕らもその仕事というよりもやっぱり、はい、本当になんか子供たちとというかもう仲間たちと好きなことをやっぱりやってるっていう気持ちが大きいので、うん、
夏祭りを毎回毎月やってるみたいな、
そうです、はい、
そのぐらいのこうボランティア精神というか、そういう
感じでみんなで一緒に、うん、わーって言って、うん、終わったら酒飲むっていう感じがいいなとは思ってましたけども、
うんうん、とはいえ何人ぐらい毎回お客さんは動員されてるんですか。
40人から50人ぐらいは、まあ、ずっと毎月来てくださるので、
はい、
それ
でなんとかなるもんですか。で
もうなんとかやってます。
赤字にならずに。
いやいやギリギリですけども、ギリギリ、
は
い、まあ、周年大会とかは県外から、うん、大きくお客さん選手とかを呼んだりするので、
うん、
そんな時は100人とか入ったりもするんですけど、
うんうん、
はい、
うん、
なんかそういうので埋めながらですね、こう平らにしながら、うん補填作業してます。
まあしかしあれですね、じゃあそういう意味では遊びも仕事 もうほぼ交差しているというか、
そうです ね、はい、
ね、延長線上みたいなところもあるし、
はい、
さすがにじゃあ試合の日はお店は休み。
そうですね、昨日も言ったさっきも言ったんですけど、うん、お店はほぼ嫁がやってまして。
あ、そうですよね。
はい、うん、だ嫁が全部プロレスの方を管理してくれるときは、
うん、
お店は休みになるんです。
受付とかもなってる場合もあるしね。
はい、うん、だから県内で福岡県内で会って、
うん、
嫁が来るときはお店が急に休みになって、
うん、
お店のシャッターにマスターは今日戦ってますっていう張り紙がしてあります。
なるほど。
はい、
どのぐらいまでこう巡業するんですか。まあいろいろありますけど、エリア九州、
はい、
本州だ。
行ってる時は北海道2週間とかいうツアーとかもあったりとか、
はい、それは他の団体と一緒にこう、
そうですそうです、
一緒になってっていう、
はい、
うーん、なるほど、うん、
はい、これはだから日頃沖縄まで、うん、北海道から沖縄までだとメキシコ、うん、アメリカ、
あ、海外も
試合してるので、
うん、
で息子と例えばアメリカ行った時には、
うん、
試合してそのあと1週間は、うん、いろんなカルチャーを見て回ったりとか、
あ、ね、趣味があるからね、
一緒になんかこう、
うん、
それをまた持ち帰って、うん、なんか僕らのスタイルに出してみたりとか、
うん、
コスチュームがそういう風に変わっていくとか、
なるほど、
ね、はい、
なるほどね、
そういう風にしてます。
お、まあ楽しそうですね。でもね、そう考えたら、
はいはい、
うん、
楽しくやっております
なんかそのいろんな巡業もあるという話でしたけど、
はい、
思い出に残っているようなエピソードとかありますか、そんな中で。
うん、
ちょっと今夜はね、むしろそういう遊び心がテーマなんで、
はい、
なんかこんなことが普通、ほら普通の人だったら体験できないようなことがありそうやもんな。なんか
巡業でですね、
はい、
巡業ではもうトラブル続きなんですけど、いろんな場所でまあいろんなことしましたけども、今一番なんかハマってるのが、うん、各地の銭湯に入ることで。
銭湯、
はい、
あ、まああるでしょうね、
はい、
温泉もあるだろうし、
はい、うん、いろんな銭湯に、はい、うん、入りながら、
はい、
たら最近娘まで銭湯ハマっちゃって、
お
た娘がやっぱ銭湯って声が聞こえるじゃないですか、
うんうん、
もう女子風呂であのすごいおばちゃんたちに人気になりました、
ね、何やってるんだろうその人気になるほど。
いやもうなんかもうすぐ仲良くなっちゃうんですよ、うん、
なるほど、
はい、おうおうおう、なんかそんなんですね、
うん、
でなんかプロレスラーって言ったら、うん、あんたがプロレスラーねっていう感じですね。
あそっか、面白いだろうしね、
はい、うん、中学生ですけど、うん、なんか広めようと必死になってやってますけど誰も信じてくれないっていう感じです、ね、あ
そうか、普通のだって中学生中3ぐらいの女子見て、はい、まさかプロレスラーとは思わないだろうしね、う
ん、本当にやっぱ細いやっぱまだ小さいので、
あ見た目もそんなにごつくはないんだ。
そうですね、
あ
なので、うん、かわもう可愛いんですよ、うん、だから、はい、なんかダンスとかしてほしい買ったんですけど、
なるほど、
はい、
まあダンス的な要素もないかな。
ダンスもですねできるんですよ。
でしょ、だってなんか割とそういう運動神経とかがいい人だったら、はい、
そうですね、
ね、ダンスもできるし、はい、プロレスもできるぐらいの感じじゃないですか、
はい、
うん、
ダンスとかできた方がなんか関節とかも似てるんですよ、動かし方がですね。
なるほどね。
だからダンスの先生とかもともコミュニケーション取ったりして、
うん、
僕らのその練習に取り入れたりもしてます、
うん、なんかだってそういうなんだろう、こうやっぱりエンタメじゃないですか、
はい、
プロレスもね、はい、よりお客さんを喜ばせるためには、そうにはいろんな要素があった方がいい、はい、なんかあのブレイキンとかも発祥的にはね、
そうですね、
もともと喧嘩を、はい、まあエンタメ化したみたいな、
そうですね、
とこがあるから、まあ、似てるっちゃ似てるかもね、
はい、
うん、
オープニングで例えば試合の前に、うん、あの突然ダンスが始まったり、
はい、
そこに日本舞踊を入れたりとか、なんかこうそういうなんかちょっとこう光と音とちょっと違和感というか、
なんか海外とかで受けそう、
ちょっとこう
それやると
やったり、
うん、
正月はその、日本舞踊をやったりとか、
うん、
書き初めやってみたりとか、
なるほどね、
なんかそういうことをしながらいろんな人とコラボしてやらせてはいただいてるんですけど、
うん、
もっとなんかみんなのもとに自然と僕らがやってるルチャリブレっていうのが、うん、博多発のメキシコのルチャリブレをみんな皆さんが感じてくれたら嬉しいなと思ってます。
確かにね、はい、その単にそのルチャリブレをやるだけじゃなくて、はい、そこになんか福岡的な要素がね、
はいはい、
ミックスされたら、
はい、
オリジナルになりそうですね。
そうですね、
うん、いいじゃないですか、
はい、
なるほどね。まあじゃあとにかくまあ家族も一緒だし、
はい、
日常とそういう中に、まあ、仕事もあれば遊びもある、
はい、
みたいな、それがずっとこう混ざり合ってる感じ。
そうですね、
ですね。
まあでもあずっと遊んでる感覚には近いのかな、
うん、それはもう子供の頃から割とずっとそんな感じでした。
そうですね、うん、なんかもう多分大人たちは大変だったとは思うんですけども、
うん、
僕の中では一個一個がなんか一生懸命やってたつもりなんですよね、
うんうんうん、
バンドやるのも、
うん、
もうプロ目指すぜとかってやってましたし、
うんうんうん、
なんか一個一個スポーツもそうですし、なんかいろんなこと、うん、だから小学生の頃にその大きな団体に 入団したいんですっていう手紙も書いたのも、
うん、
なんかそういうなんか一生懸命な気持ちだと思ってるんですよね、
うんうん、
そしたらなんかこう良くてもダメでもなんか答えは返ってくるので、
うん、
なんかそんな中でですね、うん、楽しくなんかこういろんなものが作り上げられたらいいなと。
いやいいですよね、はい、だって先週の話でやっぱりいいなと思ったのは、
はい、
まあ30になって挑戦した世界じゃないですか、
はい、
それってなんか意外ともう微妙には感じてる人もいる年齢ですもんね。
そうですね、
もう30ともなったらなんかね、もうちゃんとどっしりとみたいな、はい、風に考える人も多いかもしれないけど、
はい、
あえて根黒さんの場合はそこで新しいことにね、
ちょっとチャレンジ、
チャレンジして、
はい、
なんかでもそれは間違いなかったってことじゃないですか、ここまでずっとさ。
そうですね、
家族も含め15年 にわたってやれてこれてるわけだから。
そうですね、なんか、ね、なんか嫁もなんかどうかは、うん、どう思ってるのかわからなかったんですけど、
うんうん、
ただ
奥さんも今日連れてきてもらいたかったぐらいまあお店があるからね、そうも行かないんでしょうけど、はい、
だ子供たちとか僕らの、はい、要は晴れ舞台みたいなタイミングに やっぱり見た時にやっぱ感動して、うん、涙を流してる姿とかを見たら、
うん、
結果なんか良かったのかなって、うん、なんかこう一緒の世界でですね、
うん、
なんか夢に乗っかってくれてありがとうというか、
うん、
これから先もそういうことを続けていきたいなっていう思いが強いですね、う
ん、なんかねそれだけ打ち込めることがあるだけでも幸せですよね、
はい、
うん、そこでこうまあもちろん何をやるにしても、
はい、
で生活は大変だったりする場合もあるけど、
はい、
でもどうせだったら自分たちが好きなことをやっててね、
はい、
うん、そうやって、うん、ここまで来れてるっていうことが、
そうですね、
もうそれだけで、もう僕があまりねこうその根黒さん今日初めてお会いしている中でも、
はい、
あ絶対この人は幸せそうだなって思えるもん、
うん、嬉しいです
ね、なんかそういうところが非常にこう伝わってくる先週と今週の放送なんですが、
はい、
改めてバンベール根黒さんにとっての遊び心とは何でしょう。
遊び心とは人間だと思って、うん、
大きな人間、
はい、
これは意図は
意図は、うん、遊ぶっていうのが、
うん、
そのあまあ人間って大きすぎますね、本気です。
あ、本気、
はい、
なるほど、人間と書いて本気、
あ、それでお願いします、はい、
うん、
本気っていうのが、はい、あって、うん、その例えば、うん、お金がかかってしまうとか、
う
ん、お金を稼ぐこと以外で言うと、
うん、
そのじゃあ友達とバーベキューをしましょうって、うん、要はその時にできるだけいいお肉とか、
うん、
いろんな条件を用意したり本気で遊ぶと思うんですけど、
うん、
その僕ら仕事でもお金を稼ぐ時でもいつでもなんかこう本気というか、
うん、
なんかそこになんか仕事しながらも楽しめてるというか遊び心が出ると、
うん、
なんかそう境目がなくなるというか、
うん、
常になんか生きてることがというか、
うん、
本気というか、
うん、何をするにしてもっていうことですよね、
はい、
うん、
すいません言葉にならないですけど、
うん、
本気で子供たちとも向き合うから、うん、思いっきり笑えるというか、
うん、
でもなんかその本気で向き合えてなかったら、
うん、
その一緒に笑い合えることも減るのかなとか、
うん、
なんかそういう僕の中でなんですけど、なんかすごいそういう思ってますね。
なるほど、
はい、
なんかプロレスもそうなんでしょうねきっとね、
はい、
そこで多分手を抜いたとて、
そうですね、
そこの感動はないだろうし、
そうですね、
やっぱ本気だからこそお客さんにもそれがこう伝わる、
はい、
わけで、
そうです、
ですよね、
はい、うん、僕ら40人ぐらいのその定期戦で、
うん、
もう一生懸命やってる娘だから、
うん、
両国国技館でもやっぱりすごい沸かせたんですよ。
なるほど、それは別にもう有名だからとか無名だからというところを超えるんですね、
は
い、
超えてると僕は信じてますんで、
うんうんう
ん、本当に息子とか娘とか今後の活躍とかをですね、
うん、
ぜひ皆さんに見ていただきたいし、
うん、
その中でその僕らが本気でやってることっていうのが、うんうん、あ結構皆さんにははーって笑われたりもすることはあるんですけど、
うん、
全然いいんです、うん、いいけど本当に僕らがやってる要はお仕事みたいな感じで、うん、プロレスをやってるとこを一回見ていただいたときに、
うん、
なんかやっぱりっていう本気のなんかこう皆さんに伝えれること
が、いやそういう多分ねバイブスはやっぱ絶対伝わりますよ。ねやっぱそこでこうあ適当にやってるなというのも、はい、伝わるだろうし、はい、真剣にやってたらその気持ちもね、
はい、
うん、だからだんだんこう吸い込まれていくみたいな、
はい、うん、そのなんかもうみんなで本気で、
うん、
本気で遊んでるというか、
うん、
本気でなんかこう戦ってる姿を、
うん、
がなんか遊び心というか、
なるほどね、
はい、
うん、じゃないと遊びもつまらないという、
はい、
ことなんでしょう ね本気にならないとね、はい、うん、なるほど、まあでもそれは全て一貫しているような感じはしますね。
ありがとうございます。
なんかそういう遊び心から生まれた技とかあるんですか。
遊び心から生まれた技あります。練習とかで受け身の練習とか、うん、いろんな練習をしてる中で、まあ8割方失敗をするんです。
ああ、そうなんですか。
はい。はい、もう最初はですね、うんうん、失敗を
し思った通りにはできないわけです、はい、最初からはね。
だからその、失敗した形がちょっと面白いなっていうところから、飛び込んでやったら、すごい、まあその技有名になっちゃって、今メキシコ人とかが真似してたりとか。
ちなみになんていうそれは名前ついてるんですか？
で、名前ついてないんですけど、展開的な、場面での。
じゃあちょっと説明してください。どういう感じの。
ですね。走っていってですね、うん、ロープ
がありますよね、四方に。
ロープってですね、背中からこう突っ込む、戻って
くる。反動で。
ものを、要は走っていってですね、ジャンプして足で飛び込むんです。
足で飛び込んだらでもそのロープの間を抜けてしまわないですか？
はい。ロープちょうどここに、
に当たるように、ロープに。
だから、そのまま、要は理論的にはこう戻ってくるんです。なんかそういう動きを利用したような技とかあったりとか。
へえ、面白そう。なかなかちょっと難しそうな技。
いや、そうなんです。なんか。
うまくはロープに当たりゃいいけど。
はい。そういう面白い、多分世界にもないような技とかを、うちの団体とかの選手はやったりも
して。なるほどね。
はい。
それも絶対どんどん名前つけた方がいいっすよ。
そういうことです、
ね。あれね、結構そういうもうな、まあほら、何でもコブラツイストでも、
はいはいはい。
あ、いっぱい、そういう名前あるじゃないですか、
はい、
あれで結構、その、
なるほど。
浸透していくから、そこでより、これなんかオリジナルは、マイウェイの、ね、バンベールネグロが作ったらしいぜ、みたいな。
なるほどですね。
ことになるから。
バンバン作ります。
家庭も名前とかはね、後付けでもいいんで。
はい。
ありそうですね。なんかそういうのがね、オリジナルなものがね。
はい、形とかで言うともう息子とかも場外にバンバン飛んでいくんですけど、それをこう、入りとかがオリジナルで、走ってきて、3本ある2本目を内側から蹴り込んで、そのまま頭からこう、飛んでいくんですけど、そっから中、半ひねりして、バク転して降りていくっていう。
なかなかなスペシャルなウルトラシーじゃないですか。
ちょっとなんか説明がしづらいんですけど、なんかそういう、例えば入りとか、普通に飛んでいくとかそういうのはいっぱいあるんですけど、その入りとか回転の仕方とかは。
それがまたちょっと新世代ならではのね。
自分なりの、僕はもう意味がわからないし見てて、うわ、すげえ、みたいな。それが僕にぶち当たってくるんですけど。
なるほど、はい。受けなきゃいけないです
か。はい。そういうのもありますね、
でもなんかそうやってどんどんどんどん更新もされていくんでしょうね、
はい、
また若い世代がね、親の発想では生まれなかったようなことがどんどんまた出始めて、
はいはい、そうですね、
なるほどね。じゃあそこはそこでオリジナルな進化がこれからまだまだあるかもしれないですね、
はい、
なんかこれからどうしたいとかあります？
これからですね、僕ら博多でやってますので、とにかく博多から世界へっていうテーマでやってます。で、やっぱり、若い世代もそうですし、まだまだ僕も含めての、気持ちが若い人間たちが世界に出るまでの戦いをですね、やっていきたいと思ってます。メキシコで大会なんかやれたら、
まあね、
博多発みたいな。
いや、ほんとね、そこから、まあ、ある意味始まったようなものなんだろうけど、はい、そこに帰ってくるというかね。
そうですね。
できたらいいですね。
はい。逆輸入というか。
で、しかも向こうの人たちをちょっとビビらしたいですよね。
はい。
それをね。
やばいっす。
なんか単純に、あ、なんか真似てるなっていうじゃ、面白くないじゃないですか。
はい。
こいつらすげえなって。
そうですね。
その人たちを思わせれば、また余計ね。面白そう。
息子も博多、純博多製の。
ちなみに息子さんのリングネームは？
バンベールジャックと。
バンベールジャック。
はい。
なるほど。
ジャックも、純博多さんのルチャリブレなんですけども、はい、やっぱりメキシコ人とかと対戦どんどん、今してまして、アメリカでもメキシコでも試合してるんですけど、純博多さんルチャリブレが、バッチリ通用してますし。
なるほど。
はい、向こうで勝利も上げてますので、やっぱそういう、僕らがやってることっていうのは間違いはないと 信じてますので、
これちょっとね、もう世界的にも、はい、こうちょっとどんどん出ていってほしいですよ ね、
はい、
なるほど。ちなみに娘さんのリングネーム
ココ COCO でココっていう、
あ、バンベールはつかないんだ。
はい、
なるほど、
はい、
おお、なるほどね。じゃあいつかバンベールジャックあるいはココ、
はい、
という名前を、あ、あの時のみたいな、はい、
ちょっと見つけていただけたら、あね、なってほしいです。
あ、なるほどね。まあ、それがちょっとこれからの夢というか。
そうですね、
うんうん、
なんか娘ももうメキシコ行きたいですみたいな言ってるので。
全然今からまだ吸収のタイミングですもんね。
はい、
うん、
なもうね、中学3年で
行かせますか。じゃあ
もう人の夢ですからいいと思います。
本人が本気でね、
はい、
望んでるんであれば、ね、
はい、
生かしてあげたいですよね。
はい、
なるほど、
はい、
ちょっとじゃあまあこれから、ちなみに、
はい、
その直近でなんか見れる試合とかはあるんですか。
7月の6日が定期戦の、
7月の6日、はい、これも大野城であるんですか。
はい、
なるほど。
バトルスコープっていうのが、なんかその大会名というか。うん、
バトルスコープ。
はい、
うんうん。
なんかそんな感じで。
これは、はい、マイウェイのレスラーたちだけの大会。
はい。うん、あ、たまに、一人二人ゲストが来たりとか、
うんうん、
突然来て、
うん、
全部内緒でやってるんですけど、
うん、
はい。
じゃあサプライズ的に。
はい。突然来たりもします、
ね。可能性もあるということなんですね。
はい。はい、
まあとにかくね、ちょっと一回見てみたいですよね。
はい、うん、ちょっとご招待させてください。
ああ、もうぜひちょっと僕も
よろしくお願いします。はい、
ちょっとどんなものかな、ルチャリブレの世界をね、はい、ちょっと見たいなと、
はい、
そしてその時に親子対決が見れるかどうかわからんけどもしかしたらそういうのもあるかもしれない。
はい、まあ、私生活で喧嘩してた突然親子喧嘩に、
そっちの方が面白くなるってことよね。
面白くはなる。
私生活で喧嘩しているぐらいな方が試合が面白くなる。
はい、
うん、
うちの決まりで、喧嘩してもリングで全部発散するっていうのは決めてますんで。
なるほど。
家が壊れますんでですね。
いや、それはそうやね。はい、まともに家の中でバトったらね、はい。
リングまで我慢するっていうの
がそこで決着をつける。
ルールを、はい、決めてます。
でもなんか答えが出るからいいね。なんか親子喧嘩ってなかなかね、はっきりしないけど、
はい、
このバンベールネグロ家に関しては、
はい、
それははっきり出るもんね。
はい、でしかもですね、面白いのが、うん、勝った方が、
うん、
ありがとうとかなんかこう言っちゃうんですよね。
な
んかだから結果戦うとリスペクトをしてしまうというか、
うん、
相手をリスペクトしなくては戦えないので、
うん、
やっぱその部分で言うとやっぱリスペクト、
うん、
勝った方が特にリスペクトしてしまうというか。
負けた方。
はい。
おうおう、
なんかそういうのがちょっと面白いかな。ファンの人には分からないかなっていうところなんですけど。
なるほど。でもなんか喧嘩のあり方としては理想かもしれないですね。
はいは
い、そうやって終われるのがね、うん、一番。
はい。
うん。
そうです、
ね。後腐れなしです。
はい。
いろいろね。
はい。
うん。なるほど。じゃあ家庭の揉め事もリングで解決と。
リングで解決。なんか、もしそういうを目指してるご家族あれば、いつでも受け入れますんで。
本当ね、例えば、じゃあ、もう今、ひどいと、
はい。
うちの家族はもう、はい、とにかくもうずっと顔を合わせれば合わせるとき必ずも喧嘩になると。
はい。
いうような人も、リングに上がって、
そうですね。
決着つけませんかみたいな。
ちょっと受け身を練習してもらって、いつでも随時同僚生募集してますんで。
マジですか、
はい、
それ参加型というか。いいんですか。
はい。で、練習してもらった暁に、うん。
もちろん何もないまま上がることはできないけど、
はい、
ちゃんと予備知識というか。
はい、うん、しっかり基礎ちょっとやってもらって、晴れて親子喧嘩してもらうのもいいんではないでしょうか。
しかも、公開でね。
はい。
いいかも。もうなんか今、ね、先週から話聞いてたら、それありやなってちょっとね、思いますよね。
はい、
なんかただ単に見せることだけじゃなくて、
はい、
だったらちょっとうちの道場で一回勉強して、これガチでリングでやりませんかというね、
はい、
うん、それはそれで健全ですよね。
そうですね。
いいかも、うん、
お父さんのちょっとネチネチ 関節技をちょっと面白いですやっぱり、ね、プロレス、はい、
それあのリング穴とか解説とかもつくんですか。
いいですね。あのいやつく時もあるし、うんうん、つかない時もあるんですけどリング穴は常に
ね, ね、それでちゃんと公開で
やりたいですね。
やりたいですよね、はい、その親子喧嘩とかね、はい、それ一回企画としてやれたら面白いかもね、はい、
あの亀井さんのお知り合いで面白い人いた
ら、あぜひぜひちょっと喧嘩してるような人をちょっと探したり、
はい、よろしくお願いします。
そこで喋れるやつをちょっと見つけてきますんで
ありがとうございます。
そういう企画もやりましょう。
はい、
まあね、そのルチャリブレという、はい、あのまあ格闘技ファンならまあもちろんご存知の方も多いかもしれませんけど、はい、まあプロレスのメキシコでの形がそもそもルチャリブレ、はい、まあ自由への戦いという意味らしいですけどね、はい、そういうものをまあある種受け継ぐというか継承しているスタイルの、
はい、
マイウェイのレスラーが皆さん大体じゃあその ルチャリブレというスタイル、
はい、はい、スタイルで、
でこれ分かりやすく言うとかなりこうちっちゃな人でもなんて言うんだろう、こうあのまああのアクロバティックなっていうか、
そうですね、
はげ、まあ、割と派手なね、
はい、
うん、やり取りが見れるやつですよね。
したりなんかすごい細かい関節技とかもやるんですけど、
なるほど、うん、
であのそのルチャリブレスタイルで、うん、プロレス団体にあの、うん、殴り込みに行ってます僕ら。
そっか、でもある種の異種格闘技みたいな、
一応ですね、うん、あのそんな形であの例えばこの組手が違ったりもするんです、ね、
うんうん、はい、
それでも僕らはそのプロレスの形を覚え、うん、もうできるようになって、
うん、今、まあ、どっちかにこう合わせなきゃいけなかったりはするんですか。
そうですね、プロレスのところに行くとプロレスの形に合わせるっていう形にはなると思う。
それちょっと不利じゃないですか、ルチャリブレとしては。
でも僕らがあの外から行ってるので、うん、合わせて、
うん、そっか、
行って戦ってます。
ゴーニーラバで、
はい、
なるほどね、はい、でもそういうこうなんていうの、土壌破りじゃないけど、
はい、
それに近いようなことも
そうですね、いろんな団体に出て、うん、ですね、東京大阪なんかでも、うん、あの定期的にやらせてもらってます、
ね、これどうなんですか、じゃあマイウェイという名前の知名度というか、はい、この業界の中ではだいぶ上がってきてるんですか。
はい、5年前よりは
5年前よりは
上がっては
新興勢力
いたりとかですね、
ですよね、5年目だからね、はい、まだまだこれからでしょうけども、
はい、まあ、そうですね、うん、天竜プロジェクトとか、うん、天竜さんの、うん、天竜源一郎さんの団体なんかにも、
はい、
去年から、息子とあの出させてもらって、
天竜さんとかにもお世話になってるんです。
はい、
なるほど。
なんかそうやって少しずつ活動幅も広がってきてますので、
うんうん、
はい、少しずつ知ってもらってですね、うん、はい、僕らがやってることが皆さんの記憶に残るように頑張りたいと思います、うん、
はい、地元福岡では大野城でも定期的に、はい、講義を行っているということなんで、はい、直近では7月の8日あ6日
6日です
に、バトルスコープ開催ということなんで、はい、この辺の詳しい情報は X、
はい、
マイウェイオフィシャルで、はい、検索をしていただければ、マイウェイっていうのはあの英語でも出ますね、マイのウェイで、まあ、プロレスということで検索をしていただけると、この辺の情報が、
はい、
うん、載ってるというところですね。7月6日のじゃあそのイベントの情報だったり、
はい、
もう入ってます、
ね、入ってます、
うん、はい、あとキサベルネグロ、
はい、
あバンベールの方も、はい、ということですね、
はい、
ということで、まあ、たくさんねたっぷりとお話をお伺いしまして、ぜひまた私も、試合とかを拝見する機会が
ぜひよろしくお願いします
ので、はい、引き続きじゃあまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで2週にわたってゲスト、プロレスリングマイウェイ代表のバンベールネグロさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast。
LoveFM のホームページでは、ポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えば、いつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。